タケルヤマトの親父復活のイングリッシュだ。
Hi guys, how are you doing? My name is Takeru Yamato. Here from 夢の種 Network Radio Studio in Okinawa, I'd like to share with you some tips that makes you becoming a proficient speaker of English language. I also would like to share with you my own experience in learning this language, feared and hated language that is called English.
皆さんこんにちは。タケルヤマトでございます。ここ沖縄夢の種スタジオより皆さんと共に英語というみんなに恐れられている言語、それを学ぶ上で、そして有能なスピーカーになるお助けができるかなと思って、今日も生放送をしております。まあ最近は親父にとってまたも苦難がやってまいりました。企業における英語の公用語か、教育の英語か、シャレになりませんよね。本当にシャレになりません。いや、怒っていいんですよ。そしてリカバリーの道は必ずあります。だからこその親父復活のイングリッシュなんです。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局よりお届けをいたします。親父復活のイングリッシュでございます。タケルヤマトでございます。先月も3回連続でワンマン番組をいたしましたけれども、今月もしばらく続けてみようかなと思います。と申しますのも、重複は多少あってやむを得ないかなということ、これをしっかり分かっていただいた方がいいかなと思うことと、私自身方法論をもう一つ整理しておきたいと思ったわけでございます。では前半は第一部として、この親父復活のイングリッシュの基本的な考え方を、メンタル面、それから方法論、それからチェック項目、私の経験として英語を学んで何が得られたか、こういった点についてお話をしていきたいと思います。まず英語を学ぶメンタル面になります。今まで明治大帝という方、明治天皇という方のお話をしました。慌てなくていいんだ、こういうことを私も申し上げたいということです。あの時代にはいろいろなことが変わりました。新しいことが、江戸時代のちょんまげを言っていた時代には考えられないようなことがどんどんと起こってきたわけでございます。そういった時に社会のシステムは変わるかもしれない、技術は変わるかもしれない、そういうことはあるけれども、この日本国で良しとされてきたことはこれからもずっといいこととしてみんなで守っていこうではないか、こういうふうにおっしゃっていただいた、ありがたいことだったなと、そういう観点から英語っていうものも考えていったらいいと思うんです。グローバル化だ。国際的人材を作らなければいけない。子供の時からやらなければいけない。まあ率直に言って私はこの考えには全く反対なんですけれども。まあそれはどうしてかというと、じゃあ英語化ということについてお話ししましょうね。それは結果から言うと、英語について結局劣等感を育てるだけに終わるかなというふうに思えるからです。というのは、この教育の英語化ということになりますと、程度の高い学校の方から、例えば名前の通っている国立大学とか私立大学の方から英語 による事業をどんどん取り入れていく。それで最終的には全ての学科を英語で教えるようにという、そういうプランになっているようです。そうするとどうなるでしょうか。英語で勉強をしている、理科でも数学でも勉強しているような大学生は、他の大学生に向かって、お宅はまだ日本語で勉強しているの、とこんなことになってしまうのではないでしょうか。会社でも同じですよね。英語化される、公用語化されるというと、お宅の会社はまだ日本語で会議してるんですか、とこんなことになるわけですよね。もう日本語喋っちゃダメよ、お約束だから、それで会議始まるんでしょうか。私はこういうことにははっきり申し上げます、絶対反対です。劣等感を育てたら英語そのものを勉強する、こういうことにだって効率が良くないんですね。ですから日本に在住している英語国民の皆さん、見てください。割合簡単に日本語喋ってませんか。片言をちょっと喋るだけで、まあそこそこ見かけが良かったら突如大スターになってしまいます。大したことなくてもモテ男になってしまったりします。そうすると教えたがる人も多いもんですから、ますます簡単に覚えていくようなことになりますよね。女性だったら、まあ急に女王様になってしまいますね。まあ主に白人の人が多いっていう面もあるんですけれども、少なくとも言えることは、こういう人たちっていうのは日本語に対して劣等感は持っておりません。日本語をちょっとかじってみて間違ったりすることについて恥ずかしいとか思ってないんですよ。だから堂々とやります、気軽にやります。だから元、だから勉強の効率が良くなるわけですよね。我々みたいに英語で喋ることが何かこういろんなことのシンボルになっている、頭のいいシンボル、教養のあるシンボル、またはお育ちのいいシンボルみたいなことになってますと、緊張感が走って、いらぬ緊張感が走って勉強が効率的じゃなくなるんですね。こういった点でやはりメンタルとしては、ぜひ明治天皇思い出してください。教育直後思い出してください。古いですか。私親父ですから古いってことについて言い訳はいたしません。しかし私の言ってることは間違ってないと思います。劣等感を感じるところから勉強を始めちゃダメですよ。そういうとこからはできるだけ早く離れてくださいね。じゃあ具体的にはどういうやり方していくかというと、申し上げましたね、早起きです。早起き、親父の得意なことじゃないですか、早起きというの。しかしただの早起きじゃないんですよ。起きたばかりの時間というのは潜在意識というもの、普段の意識、潜在意識、この潜在意識の方が氷山で言えば海の上に出ていないもっと大きなところになるんです。普段は意識されません。ところが朝起きてまだぼんやりしている時とか、夜もう眠くなって寝ようとする時、こういう時に潜在意識の扉が少し広がるんです。この時間を使って英語のインプットをしていくということです。つまり英語に限らず語学というものの中で、分かっている、知っているということは全然役に立ちません。分かっていてもやれない、知っていても口から出ないということが多いんじゃないですか。それを解決できるインプットのやり方は、ぼーっとしているとき、朝起きたばかりのとき、そういうときを使ってインプットをしていくんです。簡単なことがいいですね。簡単なことがいいですね。簡単なことで、それを回数を頑張る。毎日やることを頑張る。例えば7時に起きているサラリーマンの方だったら、ぜひ6時半に起きて30分の時間を取ってください。そして簡単なことを繰り返すんです。毎回写経の例文というものを差し上げております。まず聞き取りをして書いていただく、答え合わせをサイトの方、または先ほど Facebook のページを作りましたから、そちらの方へ行っ って答え合わせしていただく。あとは毎日30分間それを書き起こしていただくということでございます。これね、実はね、すごい効果が発揮されるんです。スティーブン・コーヴィーという方ご存知ですか？スティーブン・コーヴィー、 Seven Habits of Highly Productive People、 7つの習慣という本、大ヒットしましたね。この7つの習慣の中にスティーブン・コーヴィーがこういうことを言っています。1日24時間の 3% の時間、これを使って訓練をすると能力が毎日 0.1% ずつ伸びるということなんです。1日 3% の時間ってどのぐらいになるでしょうか。1日24時間を60をかけます。60分になります。さらにそこに何秒になるかという、また60をかけると、1日というのは86,400秒、この 3% です。この 3% が何分になるかというと、実は残念でした、44分なんです。30分じゃなくてちょっと多めに取るんですね。でもそんなに大した時間の差ではないですよね。そうすると毎日能力が 0.1% 伸びる。毎日やると、皆さん複利計算の恐ろしさって知ってますか？複利で計算していくとすごい数値になります。 0.1% ということは能力が1から1.001 になるということ。これを1年365日、365乗すると1年で 1.44 倍になるということなんです。今持っている英語の能力よりも 1.44 倍になるということになります。まあ私の場合は毎朝30分の書き取りをして、その後、首都圏でしたから、私必ず通勤時間があるんですよね。その後フォローで片道1時間半の間ずっと英語のものを聞いてましたから、まあ割合早く伸びていったわけですね。この学習曲線というのは最初は大したことないんです。複利計算ですから。しかし積み重ねていくと急激に伸びていきます、ある時点からですね。そして1日おきでもいいですかっていう方いらっしゃるんです。1日おきだと365乗にはならない。なおかつ、せっかく 0.1% 伸びたのに次の日は忘れてるってことがありますから、だいぶ効率が落ちていくわけなんですね。このことをぜひお忘れにならないようにしてくださいね。次、チェック項目ですね。どういうところを伸ばしていくかということです。まず書き取りをするためには、発音ができると聞き取りができると申し上げました。ですから発音の訓練をいたします。前回やりましたように、 L の音というのはまず N の音を出す、んーと出す。その舌を前の方に進めるとうーという音になる。それが L なんだと。 Reebok という靴があるけれども、子供向けに Weebok というブランドもできています。 R の音は W の音にすごく似ています。 W の音を出しながら舌を巻いてうーという音を出す。余計なことかもしれませんけれども、このうーという音、これこの音にラウとこうつけると、チャイナ語で肉という意味になります。奇妙な音なんです。こういう音が外国語にはあるということです。そしていよいよ R の音を出すときには軽く下唇を噛む。それでリーボック、こういくわけですね。それから、本を読むだったらリーディング、こんな感じにR の音が出ていきます。もう一つはチェイスと申し上げました。意味を追いかけていくという作業になります。とかく英文解釈という世界の中では、まあ我々が習ってきた受験英語の世界の中では英文解釈のものですから、先に行ってはまた戻ってくるという、一方向じゃ済まないんです。漢文と同じです。返り点をつけているようなものです。関係代名詞というと、まず 先に何々であるところの何々と戻ってこないと意味が取れないという、こういうやり方をしています。でもこれだと早く読めない。そして聞くとき、リスニングするときには順番変えて聞くわけにはいきませんから、読むこととリスニングがまるっきり別なことになってしまう。だから追いかけるということをやります。これがチェック項目です。まあこんなことをして、私は40を過ぎたときに、勤務先が広告代理店ですからね、皆さん広告代理店ってどんなイメージがありますか？なんか外国なんかとも関わりがあってモダンでおしゃれで、こんな風に思うかもしれませんが、国際化っていうのがビジネス上はあんまり関係ないのが広告代理店の世界です。なぜかというと、日本の広告代理店でアメリカのテレビなりラジオなり新聞雑誌を買うということあまりやりません。また必要もありません。ですから国内市場だけなんです。広告の世界にいる限り、まあタレントを扱うとかそういったところ、特殊なところに関わらない限り語学は全然言いません。だから英語は多分私は一生喋らないだろうなと思ったのが40歳の時です。でもちょっと自分に聞いてみて、英語ができたりするのも面白いことかもしれないなと思ったんです。そうしてある一つの方法、今申し上げたような方法、簡単なことを毎日インプットすること、チェック項目は英語の音の作り方、つまり発音、それから意味の取り方は追っかけていくこと、とにかく英語の文章の通りの順番で追っかけていくこと、これをやって、そしてしばらく頑張ったら受験勉強なしで TOEIC というあの試験ありますよね。よく就職その他に使われるやつですね。それで最初のトライで920点いったんです。私は申し上げますけど、 TOEIC の900点というのは最小限の目標です。目指すものではないんです。その代わり900点取ると、あとそんなに勉強しなくても900点割るっていうことはなくなります。そういうマジックポイントなんだということは確かかもしれません。まあこんなことをして英語をある程度できるようになって、それじゃあ私が何を得たのか、皆さんのインセンティブになるようなことを申し上げなくちゃなんないと思います。それは英語を通していろいろなことを学べるようになったってことです。例えばアメリカだったらいろんな文化国籍の人があの国に集まってきますから、その人たちのために、その人たちがアメリカ人になっていくためにいろいろな教育のシステムがあります。また趣味とか何か自分でこういう学問をしたいとか、そういうニーズも大変多いんです。そういうことのためにインストラクションのマニュアルとかプログラムとかオンライン講座とか、そういうものが非常に非常に充実をしております。あらゆることをマニュアルで学べると言ってもいいほどです。それが一ついいことなのではないかと思います。そんな世界が私には広がってきたような感じがしました。 How to とか何々がMade simple、 簡単になっていて勉強しやすいよというような、そういった利点があったような気がします。そういうプラットフォームにもなりうるのが英語というものになります。日本だととかく先生につくという世界になります。人から人へじゃないと伝わらないこともありますから、そこにもやはり利点はあるわけですが、全く何も知らないあるすごく田舎に住んでるかもしれない、そういう人でも何でも学べますよというシステムができているところ、英語の世界に割合多く見られることだと思います。まあそんな利点があるのではないかと思います。では今日の第一部、考え方の面は終わりまして、第二部で前回今回の写経例文のプレゼンテーションと説明をいたします。Yeah. 親父復活のイングリッシュ、タケル・ヤマトでございます。第2部では前回の写経例文、そして今回の写経例文のプレゼンテーションをいたします。前回の写経例文申し上げます。
This is a story about four people named everybody, somebody, anybody, and nobody. There was an important job to be done, and everybody was sure that somebody would do it.
ここのところ、 Anything anyone can do, you can do it.
Anything anyone can do, you can do it.
こんなことをやっていました。Any, A-N-Y、たったのこの3文字の単語。ちょっと難しくことはないんですけれども、じゃあ Anything って何なのかって言われるとなかなかわからない。Anything というと優しいことから難しいことまで全バラエティを含むんだ。別な言葉で言ったら whatever、 何でもかんでもという意味になるんだということを申し上げました。じゃあ somebody っていうのは誰なんだ。ある人なんですけれども、相当な人になるっていうことでもあります。 You are going to be somebody. You are going to be somebody. Greater than the rest.
こんなことが言えるんですね。相当な人になれますよ。
それからEvery はどうかっていうと、Every dog has his day. Every dog has his day. Everything counts, cannot be counted. Everything counts, cannot be counted. Every というのは、Every day, every month というように。つまり新聞や雑誌のように。毎回毎回、毎月毎月、毎日毎日、例外なく出るということでした。じゃあおさらいとしてということでこのお話を差し上げたわけです。もう一回言いますよ。
This is a story about four people named everybody, somebody, anybody, and nobody.
This これは is イコールイコール何かというと a story 一つのお話です。 about 何に関するお話なの。何に関するお話かというと four people 四人の人たちについてのお話ですよ。その four people を説明すると named 名前を与えられています。なんていう名前かというと everybody, somebody, anybody, and nobody、 こういう人々、この4人のお話です。さて there was、 そこには was あったよ。何があったの。 an important job、 一つの important job がありました。大事な仕事がありました。To be、 To どっちの方向かというとイコールという方向の仕事がありました。イコール何かというと Done、 されるべき仕事がありました。こんな風に行くんですよ。順番通りに行くんです。そこにはあったよ。何があったかというと An important job がありました。To どっちの方向にあったか、 Be イコールの方向にあった、イコール、ダウン、されるべき方向にあった。And、そして、everybody は、was、everybody は、イコール、sure だったよ。確かだったよ。何に確かだったの ?that に確かでしたよ。that の内容は何かというと、somebody would do it。こういうことになるわけですね。Important job to be done and everybody. 一人の例外もなく一人一人の人たちはイコール sure だった。確信持ってましたよ。どんな風な確信なの ?somebody. 誰か分かんないけど誰かが would である。その時点で、過去の時点で将来に do it するでしょう。その仕事。Important job をですね。こんなことよくあるんじゃないですか。そして、Everybody、 一人一人例外もなく全て一人一人は、怖いですね。その人たちがみんな確信持ってたんです。ただその確信っていうのは誰かが somebody がきっと would do it、 これがお話でした。 このお話まだ続きますよ。では今週の写経例題です。どういうことになるでしょうか。
Anybody could have done it, but nobody did it. Anybody could have done it, but nobody did it. Somebody got angry about that because it was everybody's job. Anybody could have done it, but nobody did it. Somebody got angry about that.Because it was everybody's job.
よろしいでしょうか。もう一回申し上げましょうか。
Anybody could have done it. Could have done it. But nobody did it. Somebody got angry about that. Because it was everybody's job. Somebody got angry about that.Because it was everybody's job.
よろしいでしょうか。今、まあ難しい単語は全然ないと申し上げました。でも万一綴りが分かんなかったら、ひらがなやカタカナで書いとけばいいんですよ。
Anybody could have done it, but nobody did it. Somebody got angry about that.Because it was everybody's job.、
ね、これを英語が浮かんできたら、綴りが浮かんできたらそれで書いてくださっても大丈夫。わからなかったらカタカナで書いておきましょう。ひらがなで書いておきましょう。そういうふうにやってみてください。英語の音の作り方はどうですかね。どうですかね。割合に問題なものっていうのは少ないんですけれども、例えば Nobody 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 こういう音でもですね、 N の音は何ぬねのの音とはだいぶ違うよということです。 Nobody です。 L の音を出す、 L の音を作る、どういうふうにやるかというときに N の音を最初に作りました。力いっぱい舌先を上顎にくっつけるということでしたね。だからためが生まれるんです。Nobody じゃなくて Nobody Nobody。最初はこのぐらいにやってください。そのうちに口の筋肉がついてくれば N の音をこんなに緊張しないでもやれるようになります。というか自然に口の筋肉を緊張させて N の音が作れるようになるわけでございます。さて、よろしいでしょうか。この綴りの方は Facebook の親父復活の English というページに行ってくださってもいいし、またゼロから English を検索していただいても結構でございます。今日もいい時間になりました。ではアファーメーション参りましょう。 You can do it. You can do itYou can do it. たけるやまとでございました。